柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。さて今日はですね、雪国の不思議な生き物についてちょっとお話ししたいと思います。
雪国の不思議な生き物、
監督はモルクスーガンってご存知ですか？
何？もう一回言って。
モルクスーガン。
分からない。
実はですね、これはスウェーデンの妖怪というか妖精なんですけど、
へー、
見た目はね、あのマックロクロスケみたいな感じ。マックロクロスケに耳と足が生えてるみたいな見た目をしてるんですね、こんなちょっと写真で見せます。こんな見た目、
あ、それ見たことあるね。なんかどっかで売ってたな。
これ実はですね、監督の別荘に住んでるのを私は見たことがあるんですけど。
俺全然ごめん、知らないで買ってたかもしれない。
まあね、あのモルクスーガン、私も監督の、あの別荘にお邪魔した時に置物の中に置いてあった可愛らしいこう、お人形さんがいて、それを調べてみたらモルクスーガンっていうね、スウェーデンの
モルクスーガン、
そうモルクスーガンっていうね、スウェーデンの妖怪なんですけども、まあ、これはね、あの夜の森に住んでいて、まあ、夜の森とか、あとはあの難度の中とか、物置小屋の中とかに隠れていて、子供たちが夜とかにこう外で長い時間遊んでると、モルクスーガンが出るぞって言って大人たちは怖がらせるっていう、
へー、
そういう生き物なんですよ。
まあ、じゃあ生ハゲみたいな。
そうなんです、そうです。それで私日本でこの同じような妖怪って何かなって考えた時に生ハゲって出てきて、生ハゲってその言葉の語源が、火鉢とかにこうずっと当たってる、こたつとかにずっと当たってると、こう火傷が、まあ、昔だって本当の火で作ってますよね、だから火傷するとそれがなもみっていうね、火傷のことなもみって言うんですって。でそのなもみを剥ぐ、なもみ剥ぎから言葉がなまって生ハゲっていう言葉になったそうなんですね。
へー、
そうだから冬なのにずっと暖かいとこにこうぬくぬくしてたらダメだぞっていうの、起こるのが生ハゲですよね、で、あのスウェーデンも雪深いところじゃないですか、でそれも子供たちがそういう危ないね、夜の危ない森にずっといたりとか、なんかこう家にずっとぬくぬくしているとダメだぞって、モルクスーガンが出るぞって言って大人たちが怖がらせるって。
なるほど、
なんかそういうのってこう世界共通でそういう不思議な妖怪じゃないですけどいるんだな
と。やっぱりね、今の時期冬で夜が長いでしょ、やっぱり夜が長いということは、明かりのない古い時代はそういう幻想的なね、神秘的な世界観っていうのがね、世界中あったんじゃないかなと思いますね。
ぜひ、皆さんのお家にもいるかもしれないモルクスーガン、探してみてください。
そうですね、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。やっぱり寒い時期になるとあったかい飲み物が飲みたくなりますよね。
そうですよね、
なんかこうアウトドアで飲むのにおすすめの飲み物とかってありますか？
いや、まあお酒だったらね、ホットワインとかね、あのホットウイスキーなんかもあるし、あのいろいろあるんですけど、今日ねちょっとご紹介したいのはやっぱりコーヒー。
おー、コーヒー。
まあコーヒーを飲みになれない方もいるんでね、紅茶でももちろんいいんですけども、コーヒーって外で飲むのにどんなものでコーヒー入れるって想像する？例えば、缶コーヒーもあるでしょ。
あ、はい、
缶コーヒーって甘いのがいいじゃない。
そうですね、
で香料の香りがするよね、コーヒーは、ね、
はい、
ちょっとあれがちょっと苦手で、
缶の匂いとかもちょっと苦手です、でもやっぱり外で 温かいコーヒー飲もうとするとちょっと一番嫌なのがすぐ冷めちゃうこと。
なるほどね。
紙のね、あのよくそういうコーヒーショップとかで買ったものもアウトドアで持って行ったりするとすぐ冷めちゃうんですよね。
なるほどね。あのコンビニとかで売ってるね、はい、ああいうドリップされたコーヒーね、
はい、
うん、そうだ、そう、あのもちろん冷めちゃうとね、せっかくあったかいものだからできれば冷めず飲みたいというのはありますが、
はい、
今日ねちょっとコーヒーのご紹介の中で、うん、特別にご紹介したいなと思うのは、
はい、
パーコレーター。
パーコレーター、はい、うん、
やっぱりあのコーヒー一つを飲むのにも、うん、都内だったら例えばコーヒーチェーンに行けば手軽にコーヒーはお願いできるし、はい、飲めるし、
うん、
先ほど言った缶であったり、
うん、
今あの缶じゃなくてあのなんていうんですか、ペットボトルのタイプ
もありますよね。ありますね、うんうん
う
ん、
まあそうやってコーヒーが飲めない、なかなか飲めないなんていうところはあんまりないと思うんですけど、うん、今日ねご紹介したそのパーコレーターというのは、
うん、
せっかくコーヒーを楽しむんだったら、
はい、
ちょっと飲むだけの楽しみじゃなくて入れる楽しさだったり、うん、そういうものもちょっと加味してコーヒーを楽しめたらいいなということでのご紹介です。
はい、いいですね、はい、
パーコレーターというのはさまざまなメーカーから出てます。キャプテンスタックとかね、スノーピークとかいろんなところから出てるんですけど、
はい、
まあ、単純に言えば、うん、まあ、豆と、うん、それから水さえあれば入れられると。
へえ。
普通あのドリップというと何やらペーパーが必要でしょ、
はい、フィルターのペーパーが必要ですね、うん、はい、
ペーパーも必要ない。
へえ。
でただこれちょっと限定があって、うん、できれば浅入りの豆、深入りじゃなくて浅入りの豆を粗挽きで使うのがポイントなんです。
粗挽きで、うんうん、なるほど。
これはあのパーコレーターって直火式なので、
はい、
パーコレーターという鍋というかね、ポットというか、
はい、
そのまま火かけられるんですけど、その中にひいた豆を入れます、
はい、
でそこに適量の水を入れると、
はい、
まあ、火にかけると水がだんだん上がってくるんだよね、
はい、
沸騰すると、
はいはい、
そうすると、まあ、小さい穴を通って豆を循環して、
はい、
コーヒーの香りとかコーヒーの味を抽出して、
はい、
また下に降りていくと、でそれがまた上がってきてまた豆を取ってくる、どんどん循環していく作りをしてるんですが、
はい、
ペーパーもいらないし、
うんうん、
楽じゃない、だって豆と、
はい、
それからあの水さえあればいいと。
へえ。
でできれば豆も、はい、引いてある豆じゃなくてね、
うん、
今日こうやって用意しましたミルを。
あ、本当だ。
ね、
ね、
さすがに豆入ってないから音はしないけど
はい、はい、
このミルを使って引くと香りがやっぱりね、なんていうの、引いた豆を買うよりも断然高いと思うね、香りが。
そうですね、やっぱ引き立ての豆の香りっていい香りがしますからね、うん、
これをまあ引いて、
うん、
でそれをパーコレーターに直接入れて、
うん、
で一人の一人分の水を入れて、まあ、コンロにかけると。
ああ、パーコレーターって今ちょっとあの画像で見ましたけど、うん、夜間みたいなものの中に豆を入れるお部屋みたいなところと、うん、そのお水を入れるところと分かれてるんですね。
ポットの中がまた別の構造物が入ってて、
はい、なるほど、
なんていうの、ザルみたいなものが入ってるんでね、
うんうんうん、
そこに
豆を入れると
。そうそうそう、
浅入りの豆、
うん、そうすると沸騰すると水分が
蒸気でこう、
うん、
湿ってくると、抽出されていくと、
うん、上からどんどんどんどん下から上に上がっていって、
はい、
どんどん滴っていく
と。あ、なるほど。
でまたそれがどんどんどんどん滴っていくと。
なるほどなるほど。
だからコーヒーのオイル分がすごく豊富なので、
うん、
浅入りの方がいいということと、
はい、
あまり細かすぎるとすごく豆を一緒に取ってしまうんで、粗挽きの方が、まあ、飲む時に豆も一緒に取ってしまうってことを防ぐのには粗挽きの方がいい。
なるほど、
うん、
今これ検索してみたらオイル分が多くて香ばしく力強い味わいが特徴になるっていうふうに書いてますね、
うん、そうなの。その豆の入り方とか、
うん、
ね、引き方でも味が変わってくるし、
うんうんうん、
豆の種類でもねだいぶ味わいが違うと思うので。
そうですね。
パーコレーターを使っていろんなコーヒーをね楽しむということもできますが、
うん、
まあコーヒー飲まない人が例えば紅茶とか、
うんうん
う
ん、
そういうものでもパーコレーターって使えるには使えるんですよね。
あ、そうか、そのコーヒーの豆のところを、うん、紅茶の茶葉に変えたりとかして、
ただすごく抽出が強いので何回も循環してしまうんで、うんうん、まあ、茶葉の量を極力少なくするとかね、
うん、なんかですね、チャイとかミルクティーとかにするに良さそうじゃないですか。
そうだから、ね、今言ったね、チャイとかすごく良くて、うんうん、茶葉をものすごく濃く出して、
はい、
それにこうお好みでねミルクを足して、うん、はい、もう一回沸かせば熱々のチャイができるでしょ。
美味しそうです、
うんうん、だからそういう楽しみ方ももちろんあるし、はい、なんかコーヒーをせっかくね好きな方は楽しむんだったら、うん、出来上がった味というよりももちろん湯気が立ってさ、
そうですね、
温かいのもいいんだけども、うん、できれば入れる時からねもうコーヒー飲むの始まってるというね、
ね、その入れてる間も楽しいっていうね、うんうん、
ちなみにアウトドアキャンプでは、はい、コーヒーを入れるものも、うん、まあ二重構造のマグカップ、
あ、はい、
以前ちょっと紹介しましたけども、
ね、お正月の時にちょっとご紹介しましたけど、
うん、まあ、チタンとかステンレスのダブルマグというので、
うん、
二重構造になってる、はい、マグカップなので、さっき言ったあの冷めづらいという
効果です。それ本当にありがたい、いいですね。
でもね、今の寒さではやっぱ冷めるとか、それでもね、
あ、
で、あれのいいとこは金属なので、うん、はい、ヒーターの上にマグカップを置いとくこともできる、
ね、なるほど、
まあ、どんなヒーターでも置けるというわけではないので、うんうん、そういうものが置いてできるのかということを事前に確認する必要はありますけども、はい、そういうことを置くことを想定したヒーティングというかヒーターもたくさんあるので、うんうんうん、そういうのは温めながら維持しながら温度を維持しながら飲めるというのは非常にね、
いいですね、
夜の長い夜を楽しむのには最高だなと、うんうん、さっき言ったスウェーデン、うん、ノルウェー、
スウェーデンです、スウェーデンのモルクスーガン、
そう、モルクスーガン出てこないように
出てこないように
祈りながら、
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。ではここで一曲お送りしたいと思います。まあね、冬といえばというような曲をお送りしたいと思います。お聴きください、キロロで冬の歌。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて、今週のキャンプ飯は何でしょうか。
はい、今日はねご紹介したいのはこの、はい、冬の長い夜にコーヒーを飲みながら、うん、どんな、ね、コーヒーと合わせるものがいいかな、甘いものもいいんですけど、うん、
はい、
うん、何かアウトドアでできるものないかなって考えた時に思いついたのがバターピーナッツなんです。
バターピーナッツ、
はい、
はい、
普通の落花生、
はい、
生の落花生をね、
うん、
時間をかけてゆっくり煎ります、
うん、
結構ねじっくり弱火でいい、
へー、うん、
でそれに今度はバターを落として、
あ、
ちょっと塩を振って、
へー、
本当にこうバターの油でなんか揚げる感じ、
へー、うん、
あとはペーパーを引いて、うん、その油分とか余分な水分を取って、まあ、冷ましてから食べると、
へー、美味しそうですね、うん、
これ
あ、はい、こんなところに
昨日ちょっとやってきました。見ると分かるでしょ、ほら、いった感じの、
確かにちょっとこんがりした色合いしてますね、うんうん、ピーナッツ、
あ、バターの香りする、
どれどれ、あ、いい香り、あ、美味しそうですね、
ちょっとぜひ食べてみてください。
ありがとうございます、
は
い、
どうぞ。
え、監督のお手製ですかこれ、
うん、
いただきます。あ、いい音、うん、
うん、
本当だ、ちょっとオイルの感じというかバターのオイリーな感じ、
うんうん、
あー、でも香ばしくて美味しい。
なんか落花生ってピーナッツって普通でもね、うん、普通に食べてももちろん美味しいんだけども、
はい、
こうやってバターで炒めることによって、
うん、
なんかこう香りとか味とか全然違う深いものになるよ
ね。そうですね、なんかコクが出るっていうか、
でしかもさ、すごく力強くなるから、
うんうんうん、
コーヒーと合うでしょ。
あ、こ絶対コーヒーと合いますね、
うん、
ちょっとこのビターな感じっていうか、うん、それとこのオイリーな感じも絶対コーヒーに合うと思います。
そうですね、ちょっと豆さっき入れましたね、
はい、
ちょっと引いてみたいと思うんですけど、
あ、はい、あ、いい音、あ、もう最後の方ですね
もう最後の方、ね、
はい、あ、じゃあ後でちょっとこの今入れていただいた粉でコーヒー入れて、
うん、ね、
はい、ちょっと休憩でいただきたいと思います。
コーヒーとあのバターピーナッツ、
うん、
で、あのこれは例えばだけどあのアーモンドでもね、
あ、
うん、ただアーモンドは、
はい、
皮ついてるでしょ。
あ、そうですね、はい、
どちらかというとちょっと焦げやすくて、
うんうん、
まああのなんていうんだろうな、焦げた感じのが嫌だという人はカシューナッツとか、
うん、
マカダミアナッツとか。
マカダミアナッツ美味しそうですね、
うん、ああいうのでバターでやっても、
うん、
よく素焼きなんていうのよく売ってるから、
売ってますね、はい、
そういうのにバターとちょっと塩振ってね、
うんうんうん、
やると全然違う感じになっていいんじゃないかなと思うんだけど、うん、
ね、これ今あの多分昨日かなんか作っていただいたってさっきお話だったと思うんですけど、はい、出来たて美味しそうですよね。
ああ
、あったかいの、
うん、
ね、
あの熱々をね食べるのもいいし、
いいですよね、うん、
まさにあのなんだろうの、ちょっと手では持てないくらい熱いけどそれこそ箸とかスプーンでいいから、
うん、
あのここまで乾燥してポリッとしてないんだけど、
うんうん、しっとりして、
ね、油があるしっとりさはあるんだけど、うん、例えばこのカリッとしたバターピーナッツね、
はい、
それがしっとりしてたとしたら、ケーキにそれを乗せて食べるとか、
ね、あーとかね、美味しそうですね、うん、
クラッカーにチーズを乗せて、
うん、
その上にこの香ばしいナッツをいっぱい置いて食べるのも合うでしょ、う
んうん、あと蜂蜜とかかけても美味しそう。
蜂蜜ね、
はい、またちょっとあったかいやつだったら余計に合いそうな気がします、うん、なんかそういうのって手作りじゃないと味わえない贅沢ですよね、う
ん、なんかそのこの自家製バターピーナッツと言いましたけど、
はい、
フライパンでね、うん、あのご自宅でも簡単できるんでやってみていただきたいと思うんですけど、
そうですね、うん、
あんまり強火でやるとすぐ焦げてしまうので、比較的弱火でやるということと、
はい、
結構ね長い時間やります。
あ、そうなんですね、
う
ん、
もう本当に可能な限りの、うん、弱火にして時間をかけてじっくり火を通していく、
うん、
じゃないとすぐ焦げちゃう。
ああ、なるほど。
これちょうど
ちょうどいいですよ。
なんかいい感じの茶色になってるでしょ。
このなんか美味しそうな こんがりしたパンみたいな色です。
これね結構好きなのが、
うん、
ピーナッツバター、ブデンカの、
はい、
ピーナッツバターにこの自分でいった豆をそのまま潰して入れる。
ああ、ちょっとつぶつぶピーナッツバターにつぶつぶ入れるみたいな感じですね、うん、
ピーナッツバターにさらに香りとコクをプラスして食感もね、あのプラスしていただくっていうのも、うん、美味しいよね。
ああ、いいですね、うん、やっぱりねアウトドアだからあの、うん、やっぱ時間がたっぷりゆっくりした時間を使いたいじゃないですか、
う
ん、だからね、こういるのもなんかお家のキッチンで時間かけているよりも、
うん、
やっぱりアウトドアで外でちょっとね、うん、キッチン出してゆっくり入れながら その空いたコーヒーもゆっくり入れて飲みながらなんてできたら、うん、すごい贅沢な時間ですね。
それこそあのね、焚き火の火でねゆっくり時間かけてやってもいいしね。
あ、うん、それがもうアクティビティの一つになりますね、
はい、
うん、ぜひ皆さん試してみてください、はい、ありがとうございました。それではもう一曲お送りしたいと思います。またね、あのこの冬のしっとりした時間にぴったりの曲をお届けしたいと思います。平井堅で思いが重なるその前に。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日はねコーヒーがテーマということで、私ちょっと一つ皆さんにおすすめのコーヒーをお伝えしたいんですけど、
はい、
それはねアイリッシュコーヒーです。
お
ー、はい、コーヒーにちょっとお砂糖を入れて、
うん、
そこにアイリッシュウイスキーを入れて、
うん、
その上に生クリームを乗せるっていうね、
寒い冬に最高だね。
最高なんです、うん、僕ね、お酒の好きな方はぜひコーヒーも楽しめるし、
はい、
お酒も楽しめるのでお試しください。
はいはい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎雄二のアウトドアスタイル、 この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。